ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
ゆかです。
ふうかです。始まりました。ゆかとふうかのジョイジョイライフ。
はい。
今回エピソード164ということで164回目でございます。
ございます。
先日遅い夏休みを先日っていうか今週だねいただきまして、はい、
これあるあるだよね。もう冬だけど夏休みっていうね。
そうそう冬だけど夏休みね。そうそうそう。
お疲れ様でございます。
ハワイに行ってきました。
おめでとうございます。
昨日帰ってきました。
え、時差ボケは大丈夫なの？
今んとこ大丈夫。
あ、素晴らしいね、さすがだねゆかさん。
まあ普段のね生活がほら夜勤とかでこうね寝る時間ぐちゃぐちゃだから。
そうね、日本にいても時差ボケしてるようなもんだもんね。言うたらね、まあ、勤務医ってそうですよね。
そうなんですよ、はい、もうねすごい良かったですよハワイ。
あ、いいな、
めちゃめちゃ癒されました。
前
にさ女子館とのコラボの時に、
はいはい、
ひかるちゃんとハワイトークしたじゃないですか。
したね、
うんうん、その時になんかひかるちゃんがなんかもう行ったら泣いちゃいそうで行けないですとか言って言ってたと思うんだけど、うんうんうん、あれそれ放送に入ってるかな、うんうん
入ってないかもしれない、ね、
入ってないかもね。
でもなんか雑談の時に言ってたんだよね。
そうそうそうそう、うん、言ってたんだけど、うん、あのね私も泣きました。
まあでも別に泣いてもいいや
まあね。でなんかねまず行きの飛行機の中でなぜか泣きました、
う
ん、離陸の時。
あ、そうなの。
そうそう、で到着してまた泣くっていうね2回泣いたんだけど、うん、まあちょうどほらね、うん、いろいろあった時期で疲れが溜まってたからだと思うんですけど、行きの飛行機の機内で泣くと私は思ってなかったね。ついては泣くかもしれないと思ってたんだけど、そしたら多分ね、まあ、不安となんかちょっと悲しいみたいな感じだったと思うんですけど、で今回ハワイアンエアラインで行ったんですよ。
おいいっすね、
ハワイアン航空で、うんうん、でハワイアンってさ機内に入ったらもうハワイって感じじゃん。
そうなんですよ。あれ音楽がさまずさもうハワイアンの音楽じゃん。でなんかモニターにずっとハワイの景色がさ流れててさ、
そうなの、
いいよねハワイアン航空、ね、
で客室乗務員もアロハシャツ着てるしさ、
うんうん、そうね、しかも絶対なんかさマハロって言うよね。
あ、そうそうそうそう、
機内アナウンスの後
アロハからのマハロから。そうそう、でそのさずっと流れてる映像とか見てて、なんか、うんうん、あ私は観光客側になってしまったんだなみたいな。
なるほどね。
なんかこう、うん、あもう住んでないんだみたいなこう気持ちがぐわってなっちゃって、ね、悲しくて泣けてきてしまいました、
うんうん、いいね。なんかこれはあれだね、留学したからなんだろうね
多分ね。そう住んでたからだと思う。
私はなんかこういう感じになったことは全くないな。なんか日本国内でしかさ住んだことがないから。そうだね。
ね、そう。うん、で、まあ、着いたら着いたでもう全部が懐かしくて、うわー、うん、懐かしいってなって、うんうん、泊まるところに今回は、うん、メンターの上司の家に泊めさせてもらったんだけど、うんうん、そこにウーバーで行って、うん、そのウーバーの中でこう景色見ながらこうしくしく泣くっていう、う
ん、ホロホロみたいな。
懐かしいみたいな。
まあ、確かにさハワイってさ全然違うじゃん日本と気候とかも。
う
ん、
そうだね。
着いた時にさ、はあ来たっていう感じになるんだろうね。
そうそうそうそう、うん、なってしまいましたよ。
なるほど。
そう、で、結局ですね到着した日を含めて6日間ですね、うん、行ってたんですけど、
いい長さだね、はい、6日間ね。
そうよかったですよ、うん、ただまあ何をしてたかっていうと、もうひたすら買い物してました。
いや今高いんじゃない。でも
高いですよ
物価が、ね、
高い物価は高いだから全体的に高いんだけど、
うん、
なんかそんなねブランド物を買ったとかそんな感じではなくて、うんうんうんうん、普通の買い物みたいな。
スーパーとか。
そうそうそう。
あいい、ね、
かね、主にスーパーしか行ってない。
いやアメリカのスーパー超楽しいよね。
楽しい。
私ゆかさんのところ訪問した時に何か所もスーパー連れてってもらってさ、うんうんうんうん、未だ だになんか YouTube とかで見てるもん、ハワイのスーパー特集。あ、懐かしいな、ここ行ったなとか言って言いながらね。
楽しいよね、うん、と。でも買ったものは主に蜂蜜なんだけど。
あ、いいっすね、
ハワイの蜂蜜やっぱ美味しいんだよ ね、うん、こっち持って帰ってきたけどなくなっちゃったから、うんうん、それを買い足したのと、あとハワイとかアメリカでしか買えないようなお菓子とか、うん、あと OTC 薬ですね、いわゆる、うん、あの PPI とか、
うん、PPI
薬
プロトンポンプインヒビター
とか、日本の OTC だと高いやつを、う
ん、なるほどなるほど、アメリカで買った方が安いもの
ってい
うのも
ある、ね、そうそう、ボトルでねたくさん入って安いからね、うん、そうとか買ってたり、あとちょうどね、うん、ブラックフライデーだったんで、まあ、そこに合わせて行ったんですけど、うん、
なるほどなるほど、
もうね、ブラックフライデーからもうずっとセールなんですよアメリカ、
うんうん、年末まで、
そう年末までだから、もういろいろかなりお安くなってて、あの、ね、そう さらに 30% オフとかいろいろあって、で、まあ、もちろん円安の影響もあるので、うん、それなりに高いんだけども、うん、まあ、それでもこう計算してあんま割高になりすぎないような感じで買ってきたはず、うん、
買い物上手ですね、素晴らしいですね
多分
結構ブラックフライデーがさ大幅に値引きするもんね、うん、なんか海外はね、
するするする、そうそうそう、40% からのさらに 30% みたいな ね、ガンガン、そうだよね、そうそう下げてくるから、うん、で本当に必要なものとか欲しいものを目に変えたんじゃないかなと思っています、
素晴らしいです、
うん、はい、でハワイでねお買い物をするときはですね、うん、あのロングスドラッグスって CVS は、うんうん、CVS カンパニーってなんていうのあれ、まあ、月夜みたいな感じかな、うんうんうんうん、ドラッグストアとか、うん、まあ、スーパーマーケットのターゲットとかフードランドとかあるんですけど、うんうんうん、そう全部ねアプリがあって、そこにクーポンが、ね、たくさんあるんですよ。
へえ。
で多分ねブラックフライデーの時期だったから、もうなんか総額からさらに 40% オフみたいなクーポンが結構ガンガン来てて、うん、でそういうのを駆使すると結構安く買えますので、
なるほどね、
はい、うんうん、円安を考えても、うん、同じものを日本で手に入れようとする値段よりは安いんじゃないかなと。
いいねいいね、そういう風に買えたらね楽しいよね。
そうそうそう、うん、もうクーポン使いまくってやってましたから。
なるほど、
はい、うん、で今回ですねいろいろありまして、うん、航空券が往復で7万ぐらいで済んだんです、うん、
めちゃくちゃ安いよねこれ。
そうなんです。
しかもでもちゃんとしたさ航空会社じゃん、ハワイアン。
そうハワイアンで
だからさ、
そう
なんですね、なんかあの YouTuber とかがよくやってるやつみたいな値段だよねこんなんか一番今最安のやつで行きますとか言って
そうなんです、
すごいよね。そうそう7万円、
うん、そうで、まあ燃油サーチャージ込みでだったんで、うんうんうん、すごいありがたく安く行けたのと、うん、さっきも言ったんですけど泊まったのはそのメンターの女性女子のお家だったんで、うんうんうんうん、ホテル代もゼロ。
いいね、ホテル高いもんね、
高いよね本当ね、うんうん、1人で泊まるとか本当ありえないっていうぐらい高いから、ね、うんうん、で食事も1回1万ぐらいはやっぱ行っちゃうんだけど、外で食べると だ、ね、うんうんうん、だけど余ったやつ持って帰ってそれをお昼ご飯にしたりとか、
いい、ね、
だから
量多いからね、
そうそうそう、あとあの先生家にあるシリアル食べたりとかして、うん、勝手にいい、ね、もうなんかその辺になるものうちになるもの好きに、うん、好きに食べていいよって言われて、うんうんうんうん、冷蔵庫の中とかも勝手に開けて全部食べてみたいな感じだったから、うん、結局ね食費も全然かかってなくて、
いいね、うん、
なあの安上がりのハワイ旅行だったんですが、うんうん、なんかもう普通に生活してる感じでねこう歩いてて、うんうんうん、あれ私まだここ住んでんのかなみたいなこう錯覚になっちゃって、うん、まあ、多少ビーチとかには行ってプラプラ歩いたりはしたんだけど、うん、まあ、全然観光客っぽいことはしなかったし、うんうん、パンケーキも食べなかったし、食べようと思ったんだけど食べようと思って行ったんだけど、行ったらなんか別にいいからみたいな気持ちになっちゃって、うん、そう、もうついてね満足しちゃってハワイに来て、
あ、もうあの景色と気候で、
そうそうそう、気候で、あ、もう帰ってきたみたいな感じ、すごい満足して、そんな観光客のことをしなくてもなんか、あ、まあいいかみたいな気分になっちゃって、まあ、代わりに蜂蜜とリリコイバターを買ってきたんで、まあ、家でパンケーキ作ろうかなと思います。
素晴らしいですね、経済的ですね
経済的に、うん、もうね、あのやっぱハワイは優しい人が多いですよ、
うん、
あと受け入れてくれるみたいな、うん、まあ、仲間がねたくさん本当にいたので、うん、他人の目を気にしないでいいっていうか、うんうんうん、顔色を伺わなくていいというか、まあ、今の普段の生活がやっぱりどうしてもさこう、ね、相手の顔色を伺うようなことが多いから、
うんうんうん、そうなんだろうね、
そう、うん、だけど、まあ、自分でいられるみたいな時間がねたくさんあったので、うんうんうん、よかったなと思って、
うーん、 いいね、
で本当離れがたくってさ、日本に帰るときまた泣くかなって思ってたんだけど、これはね逆に全然泣かなくて
あ、そうなんだ。
そう、帰りは多分まあ満たされたっていうのもあると思うんだけど、
そうだね、ハワイが充電されたんじゃない。
そう充電されて、よしまた来ようみたいな感じで、全然また来れるいつでもみたいな気持ちになって、また来ても別に私は観光客側になったって言ったら変だけどわけじゃないし、ちゃんとこう受け入れてくれる場所だなみたいな風に、
ふるさとみたいな感じなんだ。
そう、うん、第3のふるさとかな、第2が北海道だったりして、
気候の落差がすごいけどね、
気候の差が激しいよね。
なるほどね、
まあ、そんな感じで、まあいいハワイ旅行をさせていただきました。
いやいいですね、素晴らしいです。まあ、ハワイってなんか結構さ気候も安定してるからさ、なんかいつ行ってもこうね、なんか日本みたいにすごい四季が激しいわけじゃないじゃん、だからなんか同じような景色がいつもあるっていうのがいいよね。
そうだね、
変わらずにいてくれるみたいな、ね、
そう、わかるわかる。
いやそんなゆかさんの夏休み、冬休みトークでございました
でした。はい、
はい、では今日のテーマに行きましょうか。
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマはアンチへのマインドセットです
でございます。
はい、
こちらはですね、前の収録をしてた時に、なんか終わって雑談をしてて思いついたテーマなんだよね。
そうですね。
そう、
うん、まあ、雑談というか私が愚痴ってたっていう感じだけど、まあ、ちょっと私ばっかり喋ってすいませんが、
いいよいいよ。
あの昔教育について勉強もしてない人がこう教育を偉そうに語るのが嫌だって言った愚痴導入トークをしたと思ったけど、
してたよ。でもさ、それがさあれじゃない、きっかけで、あのサカスさんがメッセージくれて教育やるようになったでしょ。
そう
教育のテーマ、
そうなんです。ありがとうございました。
ありましたよね、その愚痴トークね。
そう、愚痴トークで、まあ、それがね引き続きもうずっとあるわけですよ、同じようなことが。で、ある時ね、まあ、うちの人じゃないんだけど教授っていうね、人からなんかこう教育のエビデンス出せとかって言われたのね。なんかいやエビデンスあるしみたいな。
パブメドを検索できないんですか、その教授は。
本当だよね、もうあるし、だから、まあ、エビデンスありますけどって答えたら、いやなんかもうお前が日本で分かりやすいアウトカムで出せみたいな勢いのことね、そんな言葉遣いじゃないけど、ざっくり言うとそんな感じよ。あなたが出さないと意味がないみたいな、そういうことじゃなくてさみたいな、
まず勉強してくださいっていう話じゃないの。
そうベースをラインをさ勉強してくれみたいな風に思ったんだけど、まあね、まあ、私が多分一応まだ若手で女だからっていうのもあると思うんだけど、その人はまあおじさんで教授で、だからさ、またこのその分野の専門性を知ろうともしてないのに上からこうガンガン来られるみたいな感じで本当にイライラしたのね。
でも結局だってさ、これ言ってんのもさ、何それを勉強しようと思ってんじゃなくて俺を納得させてみるよっていうだけのメッセージしかないでしょ。
それなんよ、本当にそうなの、そう、
ね、いるよね、でもそういう人ね、
いるよね。で本当になんか嫌な気持ちになったから、でちょっと前にその事件があって、今よりちょっと前ぐらいの時に、アメリカのその教育のね、女子たちが来てて日本に、で私からしたらもうレジェンドみたいな人たちがいたから、そういうことがあってすごい嫌なんだけど、どうしたらいいかなって聞いたら、まあ、一つの解決策としてデパーソナライズという手があるよと。
なるほど。
で、どういうことかというと、その、まあ、わーって言った言葉、お前が出せみたいなような言葉たちはこの私、ゆかに向けて言ったわけじゃなくて、そういうことを言う彼の中に問題があるのであって、で彼のその、まあ、例えば教育だったら教育に対するあの誤解とかを私を通してぶつけてるだけだから、こうゆかのことが嫌いとかにムカつくとかで言ってるわけじゃなくて、とか私の考えとかを人物を否定してるわけじゃなくて、彼の理解の問題だから自分に言われてると思わないで切り離して考えた方がいいよって言われたんですよ。で、あ、そうだなと思ってすごい腑に落ちたっていう。
なるほどね。
そう話をしてたわけですよ。
そうだよね。
そう、で、まあ、その時言われたのはね、あと、まあ、例えば、まあ、放射線科医が麻酔科についてなんか偉そうに語ってるのと同じようなことみたいな聞かれ方をして、まあ、そういう感じ、まさにそういう感じと思って、そうだけど、まあ、分かってないけど、分かってないからその人を通してぶつけてるっていうだけみたいな感じだと思ってて。
なるほど。
そう、まあ、でもそれって、まあ、アンチコメントへの対応と同じだねっていう風な感じでね、風花さんと話になりまして、テーマになったというわけです。
そうなんです。 そうね、はい、自分に言われてるんじゃなくて、
う
んうん、ちょっと遠いところで聞いて流すみたいなスキルって YouTube とかやらなくても、
うんうんうん、
まあ、社会生活の中でそういう距離を取っといた方がやりやすい時って多分あると思うんで、
う
ん
う
ん、
そうだと思う。
で私はね、あの YouTube やってるんでめっちゃアンチコメント来るんですよ。
いや、そうだよね。
でもね、全部すぐ消すから、ね、うんうん、悪口じゃないかっつってすぐ消すから、うんうん、多分あんまり見えてないっていうか、
うんうん、表にはね、
あの表示される前に多分消しちゃってるんであれなんですけど、うんうん、もうでもね、アンチっていうか、うん、もうただの悪口なんですよ、言うたら。で特に、ね、うん、そう YouTube ショートの治安が悪い。
そうなんだ。
そう、へ、ロングの長い尺のやつに、うん、そんななんか悪いコメントすごくたくさんってのはないんだけど、うん、ショートはもうちょっと伸びると悪口、あとインスタリール、ー、まあ無視やけどさ、うんうん、そう、ああいう短い動画は伸びるとすぐね悪口がつくんです。
へ、そうなんだ。
で幸いなことに日本語でのアンチコメント私来たことがないんですよね、
うんうんうんうん、
で一番多いのは韓国語だけど、まあそれはさ韓国語の歌をカバーしてるんで当然なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね。
でもまあいいコメントをしてくれるのも韓国語なんで、うん、これは別に韓国の国民性がどうこうって話じゃなくて、まあ、どこの国にも善人と悪人がいますよねっていうだけの話、うんうんうん、
いいね。
そうで YouTube は結構世界に向けて出してるから、うん、英語のアンチコメントも来るし、ポルトガル語か、うん、なんかそもそもね何語かもわからないっていう、うん、なんかコメントついてて、
うんうんうん、
なんか Google 翻訳の言語を検出ってやつあるじゃん、
うんうんうん、
そしたらなんか検出してくれて、
うんうん、
やっと意味を把握したら何や、うん、悪口やないかっていうこともわざわざ調べて悪口みたいなね、うんうん、でやっぱ内容も私ちょっとあんまりねもうすぐ忘れちゃうから覚えてないんだけど、最近もらったやつはね、
うんうん、
目も当てられないくらいのブスっていうコメントあとは何の自信があって歌を載せるのかとか、
う
歌うんじゃねえみたいな、もう本当単なる悪口、もうこういうのが一番多い。あとはその韓国語だとちょっとね差別のニュアンスを含んだもので、なんかこいつの発音は北朝鮮出身だろみたいなやっぱ発音が外国人だからさ、
ね、うん、
そうそう、えだけど逆に日本人ってバレてない、
そうそう思った、
ありがとうございます
みたいな、
そうそう、あ、じゃあ韓国語側だと思われてるんだみたいなとかですね、あとヘッドホンがソニー製だから何やってもダメみたいな、
うん、何それ
これは多分あの日本の製品を使っていることへの
アンチ
だと思うんだけど、ちょっとソニーに謝ってほしいよね、
いや本当だよひどいね
っていう、なんかちょっと差別のニュアンスを含んだものとかが来ます、でもね、あのパッと意味がわからないんですよ、これ韓国語だから、
うん、
というのはやっぱ教科書とか語学試験には綺麗な韓国語しか出てこないから、
うんうん、そうだよね、
そのスラングで書かれてるとね、
うんうん、
韓国語のスラングを韓国語で検索するみたいなこのスラングはどういう意味ですかみたいな、韓国語でそして韓国語でこう解説してるページを調べて、やっと解読して、
うんうんうん、
なんか悪口を解読するにも時間がかかるみたいな本当にアンチコメントのおかげでたくさんのスラングを学ばせていただきました
すごいね、前向きだね、
そう、しばくぞって思ってるけど
そうすごいすごい。
でこういうなんかアンチコメントが来た時に、まあ、どう処理してるかっていう話なんですけど、まあ、当然イラッとはするんですよね、
うん、そうだよね、
思うし、で気分がいいものではないんだけど、
うんうん、
私はもうねそれで落ち込むってことはね全くないんですよね、正直。
すごいね、
まあ、イラッとはするけど、
うんうんうん、
でもねなんか心に入ってこない感じです、その言葉が。
なるほど、なんかこう、うん、うまいこと スルーしてるんだろうね。
そう、スルーしてる、うん、だと思うの。でまずね、そのインターネットに悪口を書き込むという行動から想像する人物像ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
どういう人がこういうことを書くんだろうなっていうのを想像してみると、
うんうん、
まあ、そもそもインターネットに悪口を書き込むっていう時点でちょっとリテラシー低いですよねって思わない、
うんうん、そうだね、いや
だって、
そうだね、
今さ、まあ、開示請求したら特定できるし、それで前科になった例っていうのも報道されてるじゃないですか、
うんうん、そうだね、
それ知らないのかなみたいな
知らないんだろうね
うん、とか、まあ、知ってても自分には関係ないと思って衝動的にやってしまってるのかもしれないですよね。
そうだね。
でそうするとちょっとリテラシーが低い人が書いてるんだろうっていうのも想像できるし、
うん、そうだね。
あとやっぱ自分の人生になんか夢中になれたり集中するものがあったら、わざわざ人の動画に悪口を書き込もうとは思わないと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね。
まあ、つまり、まあ、メンタルもいい状態ではないよね、
うんうんうん、
その人を攻撃したいって思うのがさ、
そうだね、
だから まとめると、悪口コメント自体がリテラシーが低く視力が浅くメンタルの状態が良くない人が放った言葉っていうことになるわけじゃん、
うん、そうだね、
ともさ お大事にっていう感想にしかならないっていうね。
そうだね、う
ん、っていうだから感じで、うん、あーなんかまた辛い人が書いてきたんだなって思うっていう、うんうん、そうだ
ね、書いてくる人に何か問題があるんだなっていうね。
そうそうそうそう、だから多分誰に対してもそういうことを言うんだと思う、
うんうんうん、
私を見て特別にそういう気持ちになったっていうわけじゃなくて、う
ん
う
ん、たまたま目に入ったからみたいなね。
そうそうそうそう、うん、と思ってて、でこれはある意味ですね、医師としての診療経験が生きてるかもしれないなって思うんですよ。病院には専門とかさ、意識障害の患者さんっているじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだね。
あと認知症の症状でも移動性って言うんですけど、起こりやすいっていうことなんですけどね、その症状として起こってしまう患者さんっていて、かそういう患者さん診療するときは、まあ、クソガーとかって言われるんだよね、触んなとか言われるよね、あっち行けとかって暴言で、しかも暴力叩かれたりとか、もうすることもあるじゃん。でそれってさ、まあ、診療すごい大変ではあるんだけど、でも自分が傷つきはしなくない？
しないね。
自分の人間性をクソだって言われたわけじゃないっていうことは分かるじゃん、うんうね、こう内面に向けられた言葉として受け取ってるわけじゃなく、症状として捉えてるから、だから悪口コメントの対応も結構それに近い、もう症状だと思ってる。
なるほどね、症状ね、うん、確かにね、私も専門の患者さんにぶっ殺すぞとかって言われたことやっぱあるし、ね、でもなんか笑っちゃうもんね、なんか、あ大変だ専門だどうしようみたいな、
みたいな、
そうなっちゃうもんね、うんうん、そうそう、なんかさ、こう結構おじさんっていうかおじいちゃん先生とかでさ、こう理不尽なことで怒っていきたいとかさ、怒鳴ってくるような先生とかもいるし、いらっしゃるじゃない、
いるいるいる、
そういう時はね、私はこの先生は前頭葉が萎縮してきてるんだなって思うようにしてる。
まあ、そうだよね、うんうんうん。
そうやってなんかちょっとね、切り離していかないとね。
そうそう、そういう感じ。でももう私はあのコメント、そういう悪口コメントをもらったら、もう秒で通報してブロックしてる。
素晴らしい。
そう。なんか自分の内面には入れないけど、そういうなんか嫌な悪口を自分の動画のコメント欄に表示したくないし、もう二度と見てほしくないから、即ブロックしてコメントも削除してる。で、多分皆さんがね目にする前にね、消えているとは思いますね。
消えていると思います。そうですね。あんま見たことない。
そうそうそう。そうなん、でもさ、ゆかさんにさ前さ、あのアンチコメントの意味がわからなくて、教えてもらったことがあってですね、このちょっと私の YouTube に来た面白アンチコメントをいくつか紹介しようと思うんですけど、まずね英語でマザーフーカって来たことがあったんですよ、コメントが。でフーカが全部大文字だったのね、FU-CA って来て、でこれは実はその F ワードをこう文字取った悪口だったね、マザーフーカのってことだったんだけど、私意味が分かってなくてね、これもらった時に、なんかマザーって言ってんだけど私子供いないんやけどなと思ってで夫にね、どういう意味これって言って聞いたら、ちょうどねその頃あの自民党と統一教会の関係が話題になっていた時期で、その統一教会の教祖の方がマザームーンって呼ばれてるっていう報道が出てたから、
交渉すぎるですそれ
これマザームーンとかけてるんじゃないとか言って時事ネタじゃないとか言ってて、
すごいレベルの高い
夫がそう解釈してたんですよ。で友達にも聞いてみたのね、これどういう意味だと思ってたら、これはマザーって言ってるから、フーカの歌声から母性を感じたんだと思うよってすごい称賛コメントだと思ってたわけですよ。で、ゆかさんが教えてくれたんだよね、これ、
そうそうそうそう、
マザーウッカーをこう文字っているんだっていう、
そうそうそう
っていう風に教えてくれて、でそしたらね、このコメントはもう YouTube が悪口だって判定してすぐに表示されないようになった。
あ、すごい、へー、YouTube には
そう、 YouTube には分かってた。で YouTube はその AI がコメントをこう監視してるんだけど、コミュニティガイドラインっていうのがあってね、その健全なコメントをしましょうみたいなガイドラインがあるんだけど、それを逸脱したコメントは AI が弾くのよ。でだからこのマザーフーカはこれはもう悪口だっていうので AI が弾いてたっていうので、ちょっとマジで自分たちの英語力のなさを反省したっていう
気づかないって
AI が分かってるのに母性を褒められてると思ってたみたい
いやまあ難しいよね、でもこんなんさ、
知らんちゃんだって、まあ、そういうスラングとかはあんまりねこう習わないしね、
そうだよそうだよ、
で、あの我々の周りでゆかさんさすがやなっていうのですごい盛り上がったっていうコメントでございました。
たってだけ
そうなんです、だから外国語でこう面白いこと言ってるつもりでも伝わってないっていう、
ね、そうだよね、確かにね、
そうなんです。であとね、あの、韓国語の悪口って って、うんうんうん、結構ギューって詰まってくるのよね。で正しい韓国語っていうのは分かち書きをするんですよ、
うんうんうんうん、
で主語目的語述語の間にそれぞれこうスペースを入れるっていう感じで、
うんうんうん、そうだね入ってるよね。
そうそうそうそう、私は肉を食べますみたいな感じでこうスペースを入れるんだけど、うんうん、悪口コメントって大抵全部つなげて書いてあるのね。
へえそうなんだ。
でものすごい長いハングルの列がガーってあるんだけど、
うんうん、
なんかあえてそうしてるのか、
うん、
むしろそういう正しいスペースが自国の言語なのに分かってない人が書いてるのか分かんないですけど
うんうん、うん、
でだからなんかあこれ悪口かなっていうのがすぐ分かんのよ、全部つながってるとね。
そうなんだ。へえ。
でそしてそのある日ですね、うんうん、悪口コメントにものすごく長文のちゃんと赤字書きされてるコメントの返信がついたことがあって、
う
ん、
コメントのコメントに
コメントのこう返信みたいな感じで ね、だからその一番上のやつはまあ悪口だったんだけど、
うんうんうん、
それにすごい長いちゃんとした文章の返信がついてたことがあって、
うんうんうん、
どうしたと思って読んでみたらですね、
うんうん、
孔子先生のですね、
はいはい、
己の欲せざるところは人に施すことなかれ、うんうん、っていう、まあ、ことわざ、うんうんうん、っていうか孔子先生の教え、
教えだね。
これね、なんかどういう意味かっていうと、自分がされて不快に思うことは人にしてはいけないっていう、
もう素晴らしい
教えを引用しながら、
うん、
なんで YouTube にこのような悪口を書くんですが、孔子先生の教えにもあるでしょうってガチ説教してるコメント、
すごい
突然正義の孔子マンが現れたわけですよ。
すごい。
そしたらその孔子のコメントの方にいっぱいいいねがついてて、うん、
へー、
そうだから結構こうコメントとか読んでんだなと思って、
まあみんなね、リスナーさんがね、返信ついてたらね。
そうそうそうそう。でまあ実際のところやっぱさ、その孔子マンにいいねいっぱいついてるってことはいい人の方が多いんだろうなと思って、うんうん、見てる人がね、
うんうん、そうだよね、うんうん、
でやっぱ悪い言葉ばっかりがこう目立って気になってしまうけど、実際には味方でいてくれる人の方が多いから、
うんうんうん、
そっちの人を覚えといた方がいいよねって思いました ね、この孔子マンのおかげで
孔子マンのおか
げでも結局この悪口をさ削除しちゃったからさ、返信の孔子マンのコメントも消えちゃったんだけど、うん、いやこれは本当にね、 ありがとうございます韓国の孔子マンの方
うんうん、そうだよね。結構さ、コメント欄でこう視聴者が喧嘩してたりとかする時あるよね、
うん、そうそう、リスボトルみたいな、そうそうなんでそんなこと言うんですか
だからまあ文字、明らかな悪口とかだったらそうだけどさ、文字だけのやり取りですれ違ってるような時もあるからさ、
そうね、
ん、
う
ん、ね、コメントって難しいよなってちょっと思うね、
うん
うんうん
うん、いやそんな話でございました、はい、
うんうん。
でちょっと紹介したいアメリカのシンガーソングライターの方がいるんですけれども、うんうん、マディリン・ベイリーさん、
うん、
この子ねすっごい可愛いのよ。で声も綺麗で歌も上手で、
う
ん、で YouTube のチャンネル登録者数が960万人、
うん、すご
すごいでしょ。
歌だけで、
そんな、そうそう、歌、まあ、いろんななんか Vlog とかもやったりしてるんだけどね、で自分 のオリジナルソングとかを作って、で YouTube に上げてるっていう実力者なんですよ、
うんうんうん、
でこの子がねアンチコメントを歌詞にして、
うんうんうん、
I wrote a song using only hate comments、
うんうんうん、
ヘイトコメントだけを使って歌を書いたよっていうこと、うんうん、でそれをね最近私 SNS で見たんです。でこの悪口コメントだけが歌詞になってるから、
うんうんうん、
その歌詞の内容がこう、うん、アンチコメントのオンパレードなんだけど歌が下手とかね、クソブスとか、最低のカバーとか、耳が腐るとかね、そういうもう本当にひどいコメントのオンパレードなのよ、でこれ実際に見てみたら分かるんだけど、どう見たらブスなのかっていうぐらいめちゃくちゃ可愛い子なの、この子、
なのか。
でしかもこのアンチコメントだけでもうなんか何曲もシリーズ化してんのね、うん、これなんか 1,2,3,4 ぐらいあるんだよ、この同じタイトルの曲が
そうそうそう。
だから結局実力があろうが美しかろうが、有名な人全員アンチコメント言われてる説っていう。
そうだね、いやそうだと思うわ。なんか自分よりちょっといいようなさ、うん、なんかね、人が気に入らないっていう人がいるんだろうね、
単純にさ、いるんだろうなっていう、っていうね。だからまあ結論としてですね、最近はもうアンチもファンのうちっていう感じで思ってます、うん、
素晴らしい。
まあちょっと心と距離を取って、
うんうん、そうだね、うん、自分に直接言われてるわけじゃないことの方が多いっていうね。そうそう、じゃないよっていう、うん、だってさ、ちゃんともし自分に直接言われてるんだったらさ、そんな傷つく言い方はしないでさ、建設的な批判をさ、
う
ん
う
ん、
そうそう、意見を
言ってくれる人はもちろんいるじゃない、
うん、
だからそれとの違いだよね、
うん、そうそうそうそうそう、
そこは見極めない
といけない、ね、そういうことです。全部全部の言葉を聞いていってもいいわけではないから、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、疲れちゃうからね。
そうです、うん、ぜひ参考にしていただけたら幸いでございます、
は
い、
ありがとうございます。
そんなわけで、最後リスナーさんからの質問に答えて終わりたいと思います。
はい、
では、質問を紹介します。ハルスイストさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆかさん、ふうかさん、こんにちは。エピソードの157で質問に答えてくださりありがとうございます。ただ韓国語で書いたのでうまく伝わらなかったようです。すいません。
いやいや、そんなことないですよ。
患者さんを覆っているテントのようなものと解釈されて質問に答えていられたのですが、それではなく麻酔科と患者を隔てる布切れのようなものです。よく韓国ドラマで出てくるシーンで、その間には今回の質問の要である幕があります。で、麻酔科医は患者の方を向いているのですが、執刀医からバイタルサインについて質問があると、その都度患者と反対の方向にある機械を見て答えます。麻酔科医と患者を隔てる幕で、麻酔科医の姿は頭の上しか見えません。患者さんはすでに青色のテントで覆われているので、さらにもう一つ幕で隔てている理由がよく分かりませんでした。ずっとドラマを見ていて疑問に思っていました。よろしければ再度答えていただけるとありがたいです、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、ハルスイストさん幕って書いてくれてたんですよ、あの、韓国語でね、なんだけど、あの、その幕を韓国語でテントっていうのね。
あ、なるほどね。
なんで、そうそう、私がテントっていう風にあの言い換えたんですけど、これ言うたら、あの、その布と幕がつながってんだよね。
そう、そうなの。患者さんを覆ってる、青い布がそのまま幕になってんだよね、持ち上がってね。
そうそうそうそうそう、
そうなの。これちょっとね、難しいかもしれないけど、
ね、難しいよね、言語化するのがね。
現場を見ないとちょっと分かんないかもしれないけど、うん、で、あれだよね、韓国ドラマのさ、シーンを風花さんが見せてくれたんだよね。あれが確かに、あの、なんだろう、位置が高いなと思ったよ、あの、
そうそうそうそう、
幕のね、幕っていうか、要するに
リヒカなんだけど、
そうそう、リヒカなんだけど
そう、う
ん、位置が高い、
そうそうそうそう。
で、私がね、他の病院で行ったところでは、うん、あのね、両脇に点滴棒を立てて、うん、その間になんかこう膀胱を橋渡しして、
うんうん、
リヒカはあった上で、さらにその上にも布をかけるっていう病院があったのね。
なるほど。
だから、まあ、そういう方式と似てるのかなと。ちょっと高めの、うんうん、もう一個のやってんのかなと思って、うんうんうん、韓国はそれが標準なのかもしれない。
そういうことですね。この間説明した、要するに患者さんの上にかかった覆い布がこうテントみたいになってて、
うんうん、そうそう、
患者さんの頭の部分にあるんですよって話をしたんですけど、
うん、
そのテントをすごい高さで張ってるっていうのが韓国版。
そうだろうね。
そう、
そういうことなんだ、
ね、そういうこと。だから高さが違うだけ、言ったらね、
意味合いとしては一緒だよね。
一緒ですね。
清潔と不潔を分けるっていう、
分けるっていう、
ことだね。
そうで、その反対側にある機械を見て答えますっていうのは、多分、うん、バイタルとかを取ってるモニターがその位置に置いてあるっていうだけで、
そうそうそう、
日本とちょっと置く位置が違う。
そうなんだね。
だけ
とかさ、まあドラマ用にこうちょっとほら、
うんうんうん、
後ろ目にモニターを置いてあったりとかするのかもしれないね、
うん、
実際の韓国の医療現場見てないから分かんないけど、
うんうんうん、
大概真横に、
うんうん、
右手側に麻酔機とモニターが大概表示されているからね、うんうん、っていう感じで、まあ、なんか聞かれたら横向いたり後ろ向いたりしながら答えるっていう感じですかね。
ですね。
そんな感じでお答えになってるでしょうか。高いだけだよっていうね。
あ、そうそうそうそう、日本よりもだいぶ高さが高い。そうそうそう、
高さが高いっていうことですね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そんなわけで今回164回目はアンチへのマインドセットというテーマでお送りしてまいりましたが、
はい、
次回エピソードの165回目は、
はい、次回は買ってよかったものランキング2023、
イエーイ、
イエーイ
今年買ってよかったものを紹介する毎年もう定番になりつつあるコーナーでございます。はい、また感想や質問などありましたら、yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問など送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。また聞いてください。さようなら。
バイバイ。